おはようございます。いかがお過ごしでしょうか？アドベント4週目の朝を迎えました。ここ十文字では、先週から大雪となりまして、外は一面の銀世界となっています。それではこの朝もクリスマスの恵みを覚えながら、ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い、愛する天の父なる神様、一週間守られたこと感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御心をお示しください。御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もアドベントに関連しまして、ヨハネの福音書1章から開きました。クリスマスは、神様が私たち人間を罪から救うために、その一人子を人としてこの世界にお使わしになったという、その大きな御業を覚えて感謝を捧げる時です。今年のアドベントは、これまで、聖書に昔から予告されていたその救い主とはどういうお方なのかということに目を留めて御言葉から学んできました。先々週はステパノのメッセージから救い主はモーセのようにと題して、そして先週はイザヤ書9章から救い主は緑子としてと題してお話ししました。今日のタイトルは救い主は世の光としてと付けさせていただきました。今日は特に光として来られた救い主ということに目を留めて、ヨハネの一章から見ていきたいと思います。さて、最初に今日の箇所のヨハネの福音書について少し確認をしたいと思います。新約聖書の最初に4つの福音書が記されています。マタイ、マルコ、ルカ、そしてこのヨハネの福音書の4つですね。マタイとヨハネはイエスの12弟子のメンバーであり、マルコはペテロの通訳であったと言われています。また、ルカは異邦人でありながら、イエスのなされたことについて詳しく調べ上げて福音書を書き記しました。福音書にはイエス・キリストの教えやなされたこと、キリストの地上でのご生涯が生き生きと描かれています。内容的には同じようなことが4つの福音書に記されているわけですね。でも、それぞれの視点、特徴があって、全く同じではありません。それぞれ補い合っていると言ってもいいかもしれませんね。神様はこの4人の個性や賜物を用いてイエス・キリストのことを記録として残させたのだと思います。この中でいわゆるクリスマスストーリーと言われるイエス・キリストの誕生の時の出来事は4つのうちのマタイとルカにだけ記されています。マルコとヨハネにはイエスが誕生した時の記述はないんですね。それでも今日見ていきますヨハネの福音書には最初の一章にクリスマスの意味が表されていると思います。他の福音書にはない独特な表現の仕方でヨハネはイエス・キリストが人としてこの世に来られたことの意味を説明しています。では、その救い主として世に来られたイエス・キリストとはどのようなお方なのでしょうか。今日の箇所から、特に3つのキーワードに目を留めながら見ていきたいと思います。1つは言葉。二つ目は光、そして三つ目は人となります。 早速見ていきましょう。まず一節に目を留めたいと思います。一節をお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった、このところに人として来られる前のキリストの姿が表されています。はじめに言葉があったとあります。この言葉とはキリストのことを指しています。14節に言葉は人となって私たちの間に住まわれたとありますね。これは人として来られたイエスのことです。このところからヨハネはキリストのことを言葉と呼んでいるのだなということがわかります。この言葉であるキリストは初めからあった、初めからおられたというんです。ではこの初めとはいつのことを言っているでしょうか。ちなみに創世記の書き出しにも、初めに神が天と地を創造されたとあります。創世記の初めは神が天と地を創造した時の創造の初めのことを言っています。一方ヨハネの初めはそれ以前の何もなかった時の初め、つまり永遠の初めということになります。世界が創造される前からこの言葉であるキリストは存在しておられたことを言い表しています。はじめからおられたお方であって、作られたものではないということですね。さらに、その言葉は神と共にあったと言っています。このところからわかることは、言葉と神には区別があるということです。分けて表現されています。それでいて、言葉は神であったと記しています。ということは、言葉と呼ばれるキリストは、神とは区別されるお方でありながら、神ご自身であるということになります。これは私たちの理解を超えていることですね。私たちが完全にこれを理解し、言葉で説明することは不可能なのかもしれません。でも、聖書に記されているイエスの姿を見ると、確かにその通りだなと思います。イエスは天の神様のことを父よと呼んで祈りを捧げました。また、天の神様はイエスのことを、これは私の愛する子と呼びました。父なる神様とイエス様は父と子の関係にあることがわかります。区別があるわけですね。また一方ではイエスは私が父のうちにいて父が私のうちにおられると言われました。イエスは父なる神と一つとされていて、神ご自身のご性質が表されていると言えます。ではどうしてヨハネはキリストのことを言葉と記したのでしょうか。言葉と聞いて私は御言葉、神の言葉のことを思い浮かべました。イエスは人として来られて、その生き様と言葉を通して神を解き明かされました。そして今の時代に生きる私たちはイエスによって語られた神の御言葉を通して神のことを知り、神の御心を受け取ることができます。言葉と呼んだことにはこのことと関係があるように思います。ちなみに最古の日本語訳聖書として知られる ギュツラフ訳というものがあります。これは江戸時代後期、キリスト教禁教令が出ていた時代の1837年にマカオにいたドイツ人宣教師ギュツラフが漂流して救助された日本人漁師たちの助けを借りてヨハネの福音書を日本語に翻訳したものです。このギュツラフ訳でヨハネ一章一節をこのように訳しています。ご紹介しますね。始まりに賢いものござる。この賢いもの極楽ともにござる。この賢いものは極楽。まあそんな風に訳しているんです。イエスのことを賢いものと訳して、神のことを極楽と訳しているんですね。この漁師たちが異国の地で初めて福音を聞いて、理解して、一生懸命に考えて、自分たちの知っている言葉からこの訳語を選んだんだなと思ったんですね。そう思うと、なんだかしっくりくるような気もします。さて、ヨハネは続いて、この言葉であるイエス・キリストが光として来られたことを告げています。4節から9節のところから、2つ目のキーワードの光について見ていきたいと思います。イエス様はどんな意味で光と言えるのでしょうか？3点ほど挙げたいと思います。一つは、闇に輝く光ということです。闇に輝く光ということ。五節をお読みします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここに、暗闇の中に燦然と光り輝いている光のことが描かれています。この暗闇とは人の中にある罪の暗闇のことを指しています。罪に支配され罪の奴隷となっている状態のことです。アダムがエデンの園で神に背いた時から人に罪が入ってきたと聖書は告げています。以来、人は神から離れ罪の奴隷のようになって自分勝手に生きているというんです。そこにあるのは自分中心の生き方です。そうした罪の暗闇の現実が私たちの中にもあると思います。今も人の世には争いがあり、人間関係で苦しむことがあります。また、孤独という暗闇、恐れや不安という暗闇もあると思います。こうした暗闇といえるものは、作り主である神から離れていることによってもたらされたものです。暗闇の中では希望を見出すことは難しいですね。神はそんな人の世の暗闇に光を与えてくださいました。それが救い主イエス・キリストだというのです。どうでしょう。光で照らされて初めて自分が暗闇の中にいることに気づかされるということもあるのではないでしょうか。そのように神はイエスを使わすことによってここに光があると私たちに示してくださいました。イエスが来られたことで私たちは自分の中に罪の暗闇があることに気づかされるようにされたのだと思います。この光は今も消えることなく輝き続けています。輝いているという表現は文法的に言うと現在形で記されているんですね。かつて輝いていたというのではなくて、その輝きは今も変わることなく放たれ続けているというそんな意味です。イエス様は人の世の暗闇の中に光を放ち続けています。そして 一人でも多くの人がこの光があることに気づいてイエスのもとに来ることを願っておられます。二つ目のことは、闇に打ち勝つ光ということです。闇に打ち勝つ光ということ、五節の後半に、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。実は打ち勝つと訳されている言葉は、理解するとか悟るとも訳される言葉です。それで欄外の注釈には、別訳として闇はこれを理解しなかったと紹介されています。いずれの訳を取るにしても、闇はキリストの光を消し去ることはできない、光に打ち勝つことはできないということを語っていると思います。イエス様は十字架の死と復活によってサタンと罪の支配に勝利されました。そして三つ目のことは、すべての人を照らす光ということです。すべての人を照らす光ということ、9節をお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ここでキリストはすべての人を照らす誠の光だと言っています。たとえ神のことを知らない人であっても、老若男女すべての人をキリストの光は照らしていると言うんですね。例えば、太陽の光はどんな人にも等しく降り注ぎます。太陽の光を避けて家の中に入ってカーテンを閉めて光を遮ることもできるでしょう。それでも太陽の光はその人の上に照り続けているわけですね。そのようにキリストの光は暗闇の中に輝いて、すべての人を等しく照らしています。その光はすべての人に差し出されているんですね。誰でも求めるなら、その光を見つけることができます。そしてこの光を見つけて自分のものとして受け入れる人は、罪の暗闇から救い出されると言っています。神様は罪の奴隷となって苦しんでいる人間を本当に憐れんでくださいました。そして何とかして罪の暗闇から救い出したいと願われました。そのために神の一人子イエスを誠の光としてお使わしになられたということです。このお方はイスラエルの民のところに来られました。昔から約束されていた通り、アブラハム、ダビデの子孫として生まれてきました。しかし残念ながら、彼らは待ち望んでいたはずの救い主を受け入れることができませんでした。それでもそのことを通して福音が世界中に述べ伝えられることになります。そして神は福音を聞いてイエスを自分の救い主として信じて心に受け入れる人々に神の子供とされる特権をお与えになりました。12節と13節をお読みします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神の子供とされるとは、神様との関係に入れられることを指しています。神から離れていた関係が回復されて、神様との交わりの中に生きるものとされるということです。 13節に、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなくとあります。これは、救いは人の思いによってではなく、ただ神の恵みによってなされることを告げています。例えばですね、親がクリスチャンだからといって、子供が自動的にクリスチャンになるわけではありません。また、ある人がクリスチャンに憧れて、キリストへの信仰がないのに、クリスチャンの肩書きだけを求めても、神はお救いにはならないということです。逆に言えば、親がクリスチャンであっても、そうでなくても、その人が心からイエスを自分の救い主として受け入れるならば、神は救ってくださいます。また、イエスは私たちを導く光となってくださいました。私たちはイエス様の姿を模範として、イエス様が歩まれたように人生を歩むことができます。試練の中に置かれたとき、何か迷ったとき、イエス様ならどうされるだろうと、そのお姿を思い起こして、導きを祈り求めたいと思います。このように、イエス様は、闇に輝く光として、闇に打ち勝つ光として、そして、すべての人を照らす誠の光として、この世界に来てくださいました。この光として来られたイエス様に信頼してお従いして参りましょう。さて、最後に、今日の三つ目のキーワードである人ということに目を留めたいと思います。14節にこうあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉であり、誠の光として来られたお方は人となられました。この人と訳されている言葉は、もともと肉という意味の言葉です。つまり、肉の体、肉体を持たれたということですね。永遠の初めからおられた神であるお方が肉を取って人となられました。キリストが緑子としてこの世に来られたことを指しています。クリスマスの出来事ですね。それはどういうことを意味しているでしょうか？神であるお方が人間に変わった、チェンジしたということではありません。あくまでも全能の神としてのご性質やご人格を持たれたままで完全な人としての性質を持たれたということです。イエス様は人としての限界のある体を持たれて30年間地上で人として生きて痛みや苦しみや悲しみ、また飢え渇きも経験されました。ですから、イエス様は完全な神であり、かつ完全な人となられたお方です。そして、ご自分の体を人の罪を贖うための完全な生贄として捧げてくださいました。聖書はそのことをはっきりと語っています。例えば、ヘブル人への手紙9章26節にこうあります。しかし今、キリストはただ一度だけ、世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。その昔、旧約の時代に、イスラエルの民は罪の許しを得るために、牛や羊を生贄として捧げました。でも、それらは不完全でした。それで、毎日捧げる必要がありました。 しかしイエス様が来られて十字架でご自身を捧げられたことによって完全な罪の許しがもたらされました。罪のない完全な人となられたお方だからこそ、私たちの罪をあがなうことができたのではないでしょうか。このあがないがなされたことによって、イエスを信じる者は罪の奴隷から解放されて神との関係に入れられるようにされました。イエス様が人となって来られた、肉を取られたことにはその大きな意味があったと言えます。永遠の初めからおられた神の御子であるお方が、すべての人を照らす誠の光としてこの世界に来てくださいました。この光は今も変わることなく、人の世の暗闇の中に輝いています。そしてすべての人を照らし続けています。神様は、この誠の光のもとに来て救いを受けなさいと、すべての人を招いておられます。クリスマスに表されたこの大きな恵みと神様のご愛を覚えて、心からの感謝をお捧げしましょう。それでは、お祈りをいたします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。お恵み深い愛する天の父なる神様、クリスマスの恵みを覚えて感謝いたします。全能の神であるお方が完全な人となって罪の暗闇の中にある人の世に来てくださいました。そのお方は神の一人子であられるお方です。神様がそれほどまでに私たちのことを憐れみ、罪の暗闇から救い出したいと願われ、大切な一人子イエス様を使わせてくださったことを覚えて、本当に感謝いたします。イエス様に出会う前、私たちは本物の光があることを知りませんでした。自分の力に頼り、人との比較の中で生きることに、虚しさや疲れを覚えることもあったように思います。そんな私たちに、あなたは希望を与えてくれる誠の光であるイエス様を与えてくださいました。そして、イエスを信じ、心に受け入れて救いを受けよと、すべての人を救いに招いておられます。私たちはイエス様のもとに行って、神様との関係が回復されて、神の子供とされることによって、心の平安をいただき、本当の喜びを知りました。本当にありがとうございます。クリスマスを迎えるこの時、この良い知らせをまだ知らない世の人々が、世を照らす誠の光であるイエス様に出会うことができますように。どうかあなたの救いの御業を成してください。今週も私たちの日々の生活をお守りくださり、恵みによって導いてください。このひとときを心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。